発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは中国発酵旅のためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
ひらくん中国行っちゃったね。
そう、雲南省に行って、でちょいちょいツイッターにひらくさんの旅の情報が上がってて、
いや兄ツイッターやってないから全然わかんない、ね、
なんか最近見たのはなんか盆踊り大会みたいなのに行って、めちゃめちゃ踊ったっていうのだけ見てて、ひらくさん盆踊りとか踊れるのかなと思って。
なんか結構でも手前味噌のダンスも下手くそな
んそう、でもなんかでいろんな漬物が並んでる写真とかもあったので、また帰ってきたらいろいろ中国の話を聞くの楽しみにしています。日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日の手前味噌はコージベンチャーの話。今日のゲストは愛知県宮本農園宮本工事店の宮本隆さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそ。
簡単に自己紹介をお願いします。
はい、もともとは農園を自分で、19年前に始めて、そこで米とか大豆を作ってるところから、自分で取れた大豆を、味噌にするっていうところから、味噌仕込みをするようになって、その味噌を作ってる中から今度あ麹は自分で作れるんじゃないかみたいなところに今度シフトしていって、大豆を作って味噌を作って、そこから麹も自分で作るようになって、今は、宮本麹店という麹を販売することも、しています。
すごい。そうで今日のタイトルが麹ベンチャーの話だったんですけど、麹業界に新規参入してきたってことですよね。
そうですね、結構いろんな醸造蔵の方と一緒に仕事とかイベントとかさせてもらってるんで、なんかこう肩を並べてるように思われがちなんですけど、だいたい皆さん本当に、4代目とか10代目とか20代目とかいますけど、本当完全に初代で、一応創業登録みたいなのが2016年なので、4年目ですね。
はい、4年目とは思えないぐらい、なんかこの発酵業界にね、なんか
そうですね、ありがたいことに、
なんか割と話すると知ってる人が多いから、
なんでなんでしょうね。そこら辺わからないんですけど、いろんな方がいろんなイベントを誘ってくれたりとかする機会があったりするのと、あと妻が醤油ソムリエールっていう醤油を紹介する仕事をしているので、結婚した時に、新婚旅行というのの発酵旅といって、新婚旅行で全国の醸造蔵を巡って挨拶と勉強の旅に出るっていうのを3年やるっていうふうに決めてるので、だから全国の醸造蔵の方とも直接会って面識ができて、そこでこう交流とか持っているから、こう古い区からやってるようにも思われがちなんですけど、実はすごく新しいです、はい、
で私たちの周りにもたくさんいろんな醸造家さんとかいるんですけど、でもその中で1代目で麹屋を始めた人は多分宮本さんしかいないんじゃないかなと思うんですけど、
僕知り合いで、滋賀とか大阪とかにもいますけど、そうですね、でも少ないですよね。
少ないですよね。
やめてく方が圧倒的に多いですよね、日本の現状としては。
どこかで修行をしたんですか？
もともと味噌仕込みやるときに取引していた麹屋さんがあって、それ近所の麹屋さんなんですけど、そこはまだ続けられてるんですけど、ただもう自分の代で確実に終わるので、このまんま、今のうちが注文する量を、賄ってあげることがあと何年できるかわからないっていう話を麹屋さんからされて、で、僕もちょっと作りたかったっていうのがあるので、じゃあ、教えてもらうというか、ちょっと手伝いに来るので、その中で、こう、どんな機材使ってるかとか、どんな風に作るかみたいなことを見させてくださいって言ったら、もう全然もうすべて、一応全部教えるからっていう風で、で、ちょこちょこっと通いながら、麹の作り方を、勉強しながら並行して自分で作っていったみたいな流れですね。
そうで、うちは米麹と麦麹の2種類しか作っていないんですけど、うんはいはい、結構たくさん種類作ってますよね。
そうなんですね。多分それが結構特色になってると思うんですけど、うん、うちは米麹と、うん、あと麦でも、小麦ですね、うんうんうん、小麦の麹とあと豆麹で、愛知県なので豆味噌文化なので、うん、豆麹が結構売れるというか出るというか、うん、家庭で仕込む時でも豆味噌を仕込む人が多いので、うん、でそれもあって豆麹で、あと自分で無農薬で大豆とか米を作っているので、その3パターンの中でも無農薬のものと原農薬のものっていう風なので、基本6パターン
すごい
とあと夏場は黒麹を作っている、うん、まだ7パターンぐらいを年間、麹作ってるって感じですね、うん。
そう、多分今の中でも米麹は皆さん馴染みがあるかなと思うんですけど、うん、その中でも黒麹をちょっと今話に出たので、はいはい、黒麹の話をちょっと聞いてもいいですか。
そうですね、もともと黒麹っていうのは、焼酎とかを作る用の、本当に真っ黒い菌で、うん、白いお米に黒い菌をつけて、麹にするんですけど、酸味をすごく出しますんで、その酸味が甘酒にした時とかに、まあ、その酸味っていうのは、麹菌が作るクエン酸なので、うんうん、夏場にそれで作る甘酒でこう飲むと、クエン酸をすごい体が欲して、うん、でその黒麹で作った甘酒っていうのはすごく美味しくって、うん、でそれをちょっとこう自分で作ってみたらものすごく美味しかったんで、あ、この麹自体販売できないかなと思って、うん、ちょっとずつ作ったらなんか評判が良くなって、デパートとか、
うん、
まあ、いろんなこの蔵の、なんていうかな、マルシェみたいなところとかでお客さんが喜んでくれて、はい、でそれで作り始めるようになったっていうところですね。
私東京農業大学に通ってた時に、はい、大学4年生の時に泡盛の卒業論文を書いてたので、はいはい、黒麹作ってたんですよ。でも黒麹って他の麹菌の中でも強いじゃないですか、
うんうん、めちゃくちゃ強いですね。
だから結構その他の菌よりこうなんだろう、うん、優先になっちゃって、
はいはいはいはい、
白黒麹やってたのに黒くなっちゃうみたいな、うん、研究室の中でも結構、はい、私今日黒麹やりますみたいな言わないとできないレベルだったので、はいはい、結構その菌同士の共存というか共生もいろいろ気をつけてるんですか。
だから 冬場には絶対作らないように、味噌のハイシーズンには作らなくて、だいたい5月から10月ぐらいの間っていう風に決めていって、うん、でその間であと使ってる機材というか、その麹蓋みたいなものも、黒麹に関してはプラスチック製のもので完璧に洗えて完全に煮沸できるっていう状態のものであったりとか、うん、あとこうちょっと枯らすというかこう乾かす時もビニールシートみたいなもので、うん、とにかく簡単に洗えて他のものとなるべく混じらないっていう工夫をところどころしてます、
ね、そう、だから夏だけだったんですね、
う
ん、
そうですね。
でもすごい3年、まだ始めて3年とは思えないぐらいのその麹の種類もなんですけど、はい、何かうちの麹ともコラボした話を兄から。
ああ、そうそう、それ一番喋りたいと思ってて、そうだ、ちょっと聞き入っちゃって。うちの山梨の甲州味噌って、米麹と麦麹混ぜて作るんですけど、で今回そう、僕すごい話したかったなと思ったのが、うちの麦麹使ってもらって、うん、宮本さんの米麹で、うん、甲州味噌を宮本さんが仕込むっていうので、やってもらったんですけど、うんうん、僕これすごく、可能性あるなと思ってて、うん、そのいろんな地域の特色ある麹がコラボしてその各地で醸造すると多分そこでしかない味が出るし、うん、だとそのなんかコラボの仕方もなんか今っぽいっていうか、うん、なんかこうもっともっとこう広がるし、それでさらになんか郷土料理とか料理家さんとかが入ってそのこういう食べ合わせいいんじゃないみたいなやったらなんかすごく広がるなっていうことしか思い浮かばなくてワクワクしてます。
うん、お味噌仕込んでどうでしたか。
いやめちゃくちゃ美味しかったんですよ本当に。
食べたかった。
そう、ね、今日持ってくるとして忘れたんですけど、うちも3月の終わりか4月ぐらいに仕込んだのを9月に開けて、まあ、ちょっと暑さが収まってきたっていうか頃に開けたんですけど、いや本当に香りも味もすごくよくって、で味噌汁にしても抜群なんですけど、ただうち愛知県なので完全に豆味噌文化圏の中に甲州味噌という存在は多分ほぼ知られていなくて、
そうですよね。
はい、でまあその作ったって言っても本当に20キロとかそれくらいの量なので、マルシェみたいなところで量り売りして、ちょこっと分けさせていただいたんですけど、すごい反応も良くて、みんなやっぱり知らない分だけ興味も持っ ってくれたっていうのもあるし、うん、あとやっぱりゴミ醤油っていう名前はやっぱり有名なんですよ全国的に。
醤油作ってないですけど味噌屋ですけど。
そう、なんか別になんかそれはこれ有名だからうんぬんっていう、全くそういう気もなく、ただ本当に縁があった中で、あの麦味噌使って、あ、甲州味噌なんて作ったことないし、みんな知らないしやってみたいぐらいのところから始まってるんですけど、結果的にすごく美味しいで、なんだろう、そうで、よその麹屋さんとか味噌屋さんとかと、なんかこう簡単にコラボしてくださいっていうのも、これなんか初代の良さだなと思っていて、うん、僕がなんか25代目とか背中に背負っていたらなんか簡単に、あ、お宅のあの麹と味噌と一緒にやりたいとかっていうのも言いにくい立場の人もいたりとか、うん、なんかこうちょっとこう例えば従業員さんの反応だったりとかってあることもあるなと思うんですけど、うん、そこをなんかずけずけとやらさせてもらえるのが、この麹ベンチャーの、良さなのかなっていうふうに結構思ってます。
なるほどなるほど、そっかそっか、いろいろでもつながってきました。なんか僕割とあんまりそういうの気にしないで、やっちゃう方なんですけど、でも確かにあのこの前木桶直したのも、あの僕が旗振りでやったんですけど、でもあの他の倉本さんだとやっぱ木桶を直すのを応援する従業員さんと、いやもう木桶なんか直すのにお金使うんじゃなくて違うことやろうよみたいな、やっぱこう会社内でもいろいろ意見が分かれるみたいなんで、それはなんかベンチャーだからの良さっていうのっていうか、そのなんかまとめなくて一気にやれちゃうっていう良さがなんかすごく伝わりましたし、
で
なんかあれですね、すごくなんかいいねしか言ってないけど、うんといいねしか言ってないんだけど、いいよね。
うん、そうで、なんかすごい、そう、宮本さんはいろんな醸造蔵さんとかともコラボしてるイメージがあるんですけど、麹ベンチャーとして今後なんかこんなことしたいなみたいなの最後聞いてみたいです。
ああ、こんなことしたいってあんまり、あの長期的には実は考えてなくて、本当にこう単発的に降りてくるインスピレーションに身を任せているという感じで、そのなんか強烈に降りてくるインスピレーションの受け止め方がちょっと自分で分かっていて、あ、これは絶対面白いことになるっていう感覚に身を任せて、あの今は流れている感じですね。
でもなんかその面白さを大事にするって結構私たち発酵兄弟とも感覚が、
そうなんです、
似ているので、
だからゴミ醤油さんの麹とかと一緒にとかってすごく、あの受け止めてくれるだろうなっていうのが、
確かにそこで面白いねって共感できないとできないですもんね。そうですね。いや、じゃあちょっと今後もこの麹業界に新規参入してきた宮本麹店さんから目が離せないので、ぜひあのゴミ醤油の麹と宮本さんの麹を仕入れて、
そうですね、
自分でコラボしちゃったり、
お客さんのところでコラボ
する、お客さんがね、自分で麹選べるじゃないですか。だからそういうコラボも面白いなと思って、
それいいね。
はい、なんかそんなことも面白いので、ぜひ皆さん宮本工事店さんチェックしてみてください、今日のゲストは愛知県の宮本工事店、宮本隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟の工事トーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。